吹雪全然収まらないね。
彼女はあなたの幼なじみ。あなたは彼女と一緒に雪山へ遊びに来たところ、猛吹雪に遭い遭難してしまった。仕方なくテントの中で救助を待つことにしたが、吹雪は何日も続き、天気は一向に回復する気配はない。食料は底をつきかけ、テントの外は猛吹雪が吹き荒れる極寒の世界。あなたと彼女は一緒に身を寄せ合って、テントの中で寒さをしのぐ。
大丈夫だって、きっとそのうち天候も回復するって。怖いの？見ればわかるよ、俺くんはすぐ顔に出てわかりやすいね。昔から本当は怖がっていても、意地張ろうとして強がっちゃって可愛いんだから。
彼女とは昔から一緒に遊んできた気の知れた中で、いわゆる友達以上恋人未満という関係。今回の雪山へ来たのも、こうして彼女に誘われたのがきっかけだ。本音ではあなたは雪山なんて来たくなかったが、彼女が心配でついてきてしまった。
でも携帯の電波も通じないし、じっとしているだけで退屈だね。スマホもネットもできないなんて辛すぎるよ。
彼女はこうして強がっているが、虚勢を張って不安を悟られないようにしているのは明らかだ。自分が誘った手前、ムードを暗くしないように必死なのだろう。
時間だ。それじゃあ俺くん、定時のストレッチやろうか。もうめんどくさがらないの。ここは空気も薄いし気温も低いんだから。テントの中でじっとしているだけじゃ凍えて低体温症になっちゃうよ。寝るな、眠ったら死ぬぞってやつだよ。ほら、寝たままの体勢でいいから一緒にやるよ。
そうして彼女はあなたの隣に横になり、体を温めるためのストレッチを指示する。
私も一緒にやるから言う通りにやってね。まずは深呼吸でちゃんと空気を体内に取り込もうね。せーの、吸って、吐いて、吸って、吐いて、吸って、吐いて。うん、いいよ。そのまま自分のペースで続けてね。そしたら次は一番冷えている足の指を温めていくよ。足の指を小刻みにピクピク動かしてみて。ピクピクピクピク、そうそう、上手上手。ピクピクピクピク、うん、いい感じだよ。そしたら次は足の指でギューってして力を入れてみて。10秒ギューってやるよ。いくよ、せーの、ギュー。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 はい、力を抜いてリラックス。どう？足の先が暖かくなるのがわかるでしょ？足の先端が温まったら、次は足の筋肉全体に力を入れていくよ。せーの、ぎゅー。はーい、緩めて。もう一回やるよ。ぎゅー。はーい、緩めて。ちゃんと血流が良くなって、温まってきたね。じゃあ、最後に深呼吸。吸って、吐いて、吸って、吐いて、吸って、吐いて。よし、どう？ポカポカしてあったかくなってきたでしょ？これでとりあえず低体温症と酸欠の心配はないかな。
ストレッチで体が温まったせいか、お風呂に入っているような心地いいぬくもりと脱力感に包まれる。全身がリラックスして気持ちいい。
吹雪はまだ収まる気配ないね。あ、ねえ、退屈だし怖い話でもしてあげよっか。やることもないし暇つぶしにさ。
そうして彼女はとつとつと怪談話を話し始める。あなたはまどろんだ意識の中で彼女の話に耳を傾ける。
これはこの辺りに伝わる昔話なんだけど、時代は昭和ぐらいかな。雪山に狩りをしに行った男の人の話で、今の私たちみたいにすごい吹雪に遭っちゃって、仕方なく雪道、鎌倉みたいなものを作って天気が回復するまでしのいだんだって。だけど吹雪はまるで弱まる気配がなく、何日も続いて、いよいよダメかなって思った時、外を見ると吹雪の向こうから女の人が一人歩いてくる。その女の人は真っ白い装束を着ていて、手を縄で縛られ、顔には目隠しをされていた。その地方では雪が多くて冬の寒さが厳しい年には、そうやって若い女の人に目隠しをして生贄に捧げるっていう風習があったの。男の人は、ああ確かに今年の寒さは特に厳しかったからなとか、これでこの吹雪も止むのかなとか考えたんだけど、その女の人を雪道の中に入れて助けてあげた。女の人はひどく凍えていて、細い手足は冷え切って氷のようだった。けれどその肌には霜焼けや赤切れの跡はなく、透き通るほどの白くて綺麗な肌をしていた。男の人は自分が着ていた防寒具を女の人に与えて 温めてあげた。女の人がなぜ生贄に出された私にこんなにも優しくしてくださるのですか。村の風習はご存知でしょう。と助けてくれた理由を聞くと、男の人はかつて自分も許嫁で結婚を約束していた女性を生贄に捧げていて、その罪滅ぼしで助けたんだって伝えた。そうして二人は吹雪が止むのを何日も待ったんだけど、いつまで経っても吹雪は収まらない。いよいよ男の人も体力の限界が近づいてきて危なくなると、女の人はせめてもの恩返しにと男の人を手厚く解放して温めてあげた。だけど解放の甲斐もなく、男の人はだんだんと衰弱して弱っていった。弱った男の人は生贄に行った女性の話を始めたんだ。お前を見ていると生贄に出されて死んだ許嫁を思い出す。その許嫁の女が生贄に行ったのもお前と同じぐらいの年だった。その許嫁というのはどんなお方でしたか。女の人が聞くと、とても気量が良くて春の花のように明るい笑顔をする女で、自分には不釣り合いなくらいいい女だった。もしまた会えるのなら生贄に出してしまったことを謝りたい。そうして男の人は許嫁の人の名前をつぶやいた。すると女の人はふっと笑みを浮かべて、私はここにいますよ、そう言って、女の人が目隠しを外すと、その顔は何年も前に生贄に捧げられた許嫁と全く同じ顔をしていた。さあ、私の名前をもっと呼んでください。見入られた男の人はその人の名前を狂ったように呼び続けて死んでしまった。実はその村では生贄にされた者の名前は決して呼んではいけないって掟があって、もし名前を呼んでしまえば見入られてあの世に連れて行かれると言われていた。生贄にされた人の魂は死後も雪山をさまよっていて、いつしかその魂は雪女へと変わってしまう。そしてその女の人、雪女は今でも雪山をさまよっているそうな。どう？怖かったでしょ？少しは暇つぶしになったかな。まあ、私としては雪女さんの気持ちもちょっとわかるかな。だって生贄にされた上、さらに好きな人から名前も呼んでもらえないなんて辛すぎるもん。だから雪女さんには少し共感しちゃうかな。でも本当に怖いのはこの後で、実はこの話をすると実際に出るらしいの、雪女が。こんな吹雪の日には自分の名前を呼んでくれる人を求めて雪女がやってくる。そしてもしその名を口にしてしまったら、
お話の男と同じように見入られて殺されてしまう。
怖いでしょ。どう、ビビったりしてない？
ねえねえ。
まあお話では肝心の本当の名前は伝わっていないから、本当の名前なんて呼びようもないんだけどね。
話し終わったら、なんか眠くなってきちゃったね。俺くんも少し寝よう。
でも、私が可愛いからって、エッチなことしちゃダメだぞ。
そう言うと、話し疲れた彼女は、糸が切れたように眠ってしまう。あなたも寒さのせいか激しい睡魔に襲われて眠りに落ちる。いつの間にか眠りに落ちていたあなたは、重く閉じたまぶたの奥、その暗闇の中にうっすらとした白い光が揺らめいていることに気づく。まどろんだ意識の中で白い光に意識を集中する。ぼんやりとした白い光がゆっくりゆっくりとあなたの方へ近づいてくるのを感じる。その白い光はゆらゆらと揺れながら、次第に人の形へと変化していく。それは白い和服を着た女性の形へと変化していく。
こんなところまで来てしまうなんて
困ったお人ですね。
寒さで凍えているのですね。ブルブル震えて縮こまってかわいい。
その声を聞いてはいけないと思っていても、あなたは声を意識してしまう。
はじめまして、
私は雪女。このままではあなたは凍えて死んでしまう。助かりたければ一つ約束をしましょう。その約束さえ守ればあなたを生きて返してあげます。ただし約束を守れなかった時は罰を受けてもらいます。難しい約束ではありません。私の本当の名前をお伝えしますので、その名前を忘れずに覚えていただきたい。そうしていつまでも私をあなたの心の中にいさせてほしいのです。簡単なことでしょう。ただし、決してその名前を口に出してはいけません。これはあなたと私だけの
大切な秘密。決して他の者の前で私の本当の名前を言ってはいけませんよ。約束守っていただけますね。それではお伝えします。私の名前は真っ白。私の名前は真っ白。心の中で繰り返してください。雪女の本当の名前は真っ白。心の中で繰り返し唱えて深く心に刻み込んでください。雪女の本当の名前は真っ白。この秘密は二人だけの秘密です。決して誰にも漏らしてはいけません。約束ですよ。約束さえ守っていれば私はあなたに何もしませんから。
あなたは雪女と約束を交わしてしまった。その名前は心の奥深くに刻まれてしまった。雪女の名前が深く刻まれる。あなたの心の奥の奥、その深くに雪女の名前が刻まれる。